はい。今日から新しい月、11月になりました。11月の7日からは、カニが水揚げされ、この地方は、お料理の方はカニ一色となります。それでは、前回に引き続きまして、私の父、鳥谷新一郎が書きました、私の城崎の中、新しいところで仏園というところを読んでまいります。城崎の極楽寺の西垣宗光和尚もやはり11、2歳の時に口減らしで岐阜から大徳寺にやられたそうです。勝平老子と同じでお母さんが京都まで来て岐阜に帰る時、見送りの駅で汽笛を聞くと何とも言えず悲しくなって、一緒に帰りたかったとおっしゃっています。子供の頃のことを話す折には、西垣和尚もお母さんとの話しか出ないのです。西山先生といい、勝平老子といい、また西垣和尚にしても、子供心に残ったお母さんの思い出しか出てこないというのは、どうしてなのでしょう。お父さんは一体何なのだろうかと思うのです。いくら放りっぱなしでも、たとえご飯を炊いてくれたことのないお母さんでも、どんなにかお母さんがいいのでしょうね。城崎には真言宗の高野山の別格本山の温泉寺があって、そこに本山の宗務総長が見えることがあります。しかし、田島中の檀家の旅館は、宗務総長が見えたりすると、大勢の方が出入りされ、家の中がひっくり返るので、お受けできかねることが多いのです。そんなことからあるとき、宗務総長の阿部の龍翔さんがお見えになった際には、私の方に泊まっていただきました。お話をしているうちに、安倍の宗務総長は仏門にあって医師の免許をお持ちであることがわかりました。今思えば冷や汗ものですが、その時思わず便利がよろしいですねと言ってしまったことを思い出します。安倍の宗務総長にも揮毫をしていただきました。そして私は宗務総長がよそのお寺に行かれている間に、紫の房のついた額を求めてきて、書いていただいた書を入れて、床の間にかけておきました。宿に戻られてから着替えをされているときに、宗務総長はそれに気がつかれ、非常に喜ばれました。昭和61年の4月、私が中国へ行くと、大阪空港で出国手続きをして搭乗する前に、たまたま椅子に腰掛けてテレビを見ていました。すると、高野山の館長就任の新山式が映っていて、それが阿部の龍翔さんではありませんか。帰国してから早速お祝いを申し上げましたが、その後手紙のやり取りが続いております。阿部の館長はチューブで倒られて、現在は京都の室町旅庵でお休みになっておられます。時々お見舞いに上がりますが、いつも白い衣を着ておられるのが印象的です。妙心寺の山名無門老師も豊岡にちょくちょくお見えになるのでお話を聞きに参ります。勝平老師や阿部の館長とのような深いお付き合いはなかったのですが、それでも米寿のお祝いにはお招きをいただきました。こうしてお寺さんとのお付き合いがあったからか、せがれの嫁もお寺からもらうことになったのでしょう。仏園が非常に広くなりました。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読ませていただきます。